ポッキャストの研究の研究。
皆さんこんにちは、桐野都です。桐野都のポッドキャストの研究第129回をお送りします。今回も愛知県名古屋市にあります南都スタジオから2024年3月16日土曜日の収録でお送りします。今日はね、土曜日なんですけど、金土と泊まりで出張がありまして、もう今土曜日の収録とは言うものの、もう夕方って感じですね。なので皆さんにこれをお届けするのは、まあ、土曜日の夜ぐらいになるのかなという感じでお話ししています。さて、この番組ではオーディオコンテンツに関する最新の研究やニュースを紹介していくということで、今回はまずは、オーディオブックについてですね、Spotify 絡みです。こちら2024年3月4日、Spotify オーディオブック特価プランを発表。毎月 9.99 ドルで15時間リスニング可能というガジェットゲートさんの記事です。まあ、Spotify がね、オーディオブックを始めましたよっていうのはこの番組でも結構前じゃないですかね、にお伝えしていると思います。去年の秋かな、秋ぐらいですね、2023年の秋ぐらいからアメリカとイギリスとオーストラリアで、Spotify のプレミアムプランに入っている人が月15時間かな、月15時間オーディオブック聞けますよっていうね、そういう、まあ、プレミアムプランの人に対してさらにプレミアムを増すような、そういう、まあ、戦略を取ったっていうね、そういうお話をしたと思います。Spotify を使っておられる方は、まあ、どれぐらいいるか分かりませんけど、Spotify の特徴は無料でも音楽が聴けちゃうっていうね、まあ、これがすごく大事なところで、無料で音楽聴き放題なんですけど、ただし30秒かな、30秒の広告が結構頻繁に入るんですよね。5曲に1回ぐらい入るのかな、それぐらい、まあ、入るっていうことで、あとスキップとか、それもちょっと回数が制限されるのかなと思いますけど、まあ、そんな感じでですね、無料では聞けるんですけど、ちょっと不自由な感じ。ただし、プレミアムプランっていう有料のプラン、サブスクに入りますと、音楽聞き放題。まあ、広告なしで聞き放題。さらに、現在はアメリカ、イギリス、オーストラリアでは、オーディオブックも聞けちゃう。で、もちろん、ポッドキャストはね、これ完全無料なんで、まあ、どこの国でも、どんなプランでもですね、まあ、我々が、提供している、無料で提供しているポッドキャストというのは、まあ、Spotify でも客寄せのために使われているというね、まあ、そんなような話は、まあ、今までずっとしてきている通りです。で、そんな中ですね、オーディオブックが新しく Spotify の魅力の一つになっているわけなんですけど、アメリカ、イギリス、オーストラリア、このプレミアムプランじゃなくてもですね、今度はオーディオブックアクセスプランという、アメリカでオーディオブックだけが聞ける、オーディオブック15時間っていうのは、プレミアムプランと同じなんですけど、このオーディオブックだけが、まあ、新しく聞けるようになって、音楽は今までの無料プランと一緒で広告付きでしか聞けないっていう、オーディオブックに特化したプランっていうね、こんなのが新しく始まりましたっていうことなんですね。で、これが月額 9.99 ドル。月額 9.99 ドルって結構高いなと思ったのは、あ、もちろん高い。安いですよ。安いんですけど、プレミアムプランね、その音楽も聞き放題だし、オーディオブックも15時間聞けるよっていうプレミアムプラン、今までのプレミアムプランは 10.99 ドルなんで、1ドルしか違わないじゃんっていう。1ドルしか違わない。1ドル、あと1ドル払えば、音楽も聞けるようになるってね。なんだけど、その1ドルをケチると、年間12ドルをケチりますと、オーディオブックだけ聞けるようになるというね。なんかこれも何なんでしょうね。このプレミアムプランへの誘導のためのなんか戦略なのかなっていうね。なんかそんなような感じがしますけどね。まあ何にせよ日本ではまだね、Spotify でオーディオブック聞けませんから、ね、関係ないんですけど。でもこれね、日本でもね、日本語のオーディオブックが聞けるようになっちゃったりしたら、すごいんじゃないですか？ Spotify のプレミアムプランにね、入る人。まあ、このオーディオブックアクセスプランでもいいですけど、めっちゃ増えるんじゃないですかね。今現状日本でオーディオブックいくつかのコンテンツをプロバイドしてるとかありますけど、どうかな、サブスク的に聞けるのはやっぱ一番手軽なのはアマゾンのオーディブルですかね。 あれはいくらしますかね。月3000円ぐらいしましたっけね。なんかね、それぐらいするのかなっていう。まあ僕もオーディブルユーザーではありますけど。まあなんで、まあそれでね、音楽もセットについてきたらそれはいいなという感じはしますけどね。まあなんですけど、日本では今関係がないと。で、このね、オーディオブックなんですけど、月15時間しか聞けないんですよね。月15時間。オーディブルはどれだけでも聞けるんですけど、でどうなんすかね、月15時間ってね。この記事によりますと、オーディオブック一冊を聞くのにかかる時間、まあ、これは英語の場合だと思いますけど、英語の場合は、ビジネス書で6から7時間、長編小説で11から12時間ほどかかることが多いようだと。なるほど。なので、月間15時間がオーディオブック聞き放題ということだと、月1冊ぐらいですかね。ビジネス書だったら2冊ぐらい。月15時間。まあ、仮に20日間通勤するとして、30分とかだったら、まあ、毎日は聞けないけど、まあ、毎日聞くかどうかはわかんないから、まあ、意外といけるのかな、15時間。ね、だからドライブ中に聞く、まあ、結構微妙なラインかなと思いますけど、まあでも15時間というね、その辺はどうなのかなという感じもしますけど、まあ聞けるか、今でもそうか、新書、僕がね、オーディオブック聞いてる中でも、やっぱ5、6時間の新書ぐらいのやつが聞きやすいから、5、6時間のやつを月2冊、3冊っていうと、まあ確かに、まあいいのかもね。15時間ってなんか短いなって感じだけど、意外といいのかもしれませんね。ただ日本では関係がないっていうね。まあそういう、お話で残念なことなんですけど。で、ちょっと、オーディオブックに、あまり親しみのない方もいるかもしれないんで、ちょっと、僕のオーディオブック小話をここで挟みたいんですけど、オーディオブックを、まあいろいろ本当聞くようになって、最初の頃は、なんだろう、やっぱり、ビジネス書っていうんですかね。こう新書の、やっぱ本当に5、6時間で聞ける。まあ読む側でも結構さらっと2、3時間で流し読みしちゃうぐらいなんですかね。まあそれぐらいのやつを結構通勤とか寝る前とかに聞くっていうね。なんかそんなような感じをやってまして。で、ビジネス書、新書も、でもね、そんなにたくさん全部ね、読みたいわけじゃないから、まあ、だんだんなくなってきて。で、小説っていうのはね、僕はダメなんですよね。小説はなんかね、聞いてると、聞き流しちゃってるとね、話がわかんなくなっちゃうってね。で、あれこの登場人物なんで今こんなことになってんのかなとか、なんか全然ね、小説はね、僕オーディオブックでは、こう、没入して聞けなかったんで、小説はね、まあこれは字で読もうと。で、そうなってきたら、最近、エッセイっていうんですかね。エッセイが意外といいなと。なんかね、そんなようなことに気がつきまして、エッセイを結構最近は探して聞いてるっていう感じです。ただしですね、これ一つ大きな問題というか、オーディオブックならではなこの特徴に最近気づきまして、エッセイって、話し言葉で書いてあるものがすごく多いんですね。口語っていうのかな。あとね、下手したら対談本だったりして、対談形式のね、連載エッセイだったりすると、その筆者とゲストが、この本当に話し言葉で、今日は来てくれてありがとうございます。ずっとお話ししたいと思ってました。いやいや、私も、みたいなね。そういう話があってするんだけど、それをまあオーディオブックなんで、この、プロのね、読む人が読んでるわけじゃないですか。なんだけど、それを、何口語だからさ、特に対談ねさ、そうなんだけど、その筆者の声じゃないじゃないですか。だからなんかね、例えばね、最近何読んでたかな、あ、ジェーンスーさんなんで僕がジェーンスーさんのエッセイを聞いてるんだって話もあるんだけど、まあ面白いからね、聞いてんだけど、例えばジェーンスーさんは自分でポッドキャストとかもラジオもやってるから、ジェーンスーさんの声は僕知ってるわけじゃないですか。でもそのオーディオブックとして、彼女の声じゃないわけですよ。その話し言葉、いかにもジェーンスーさんの話なんだけど、それを読み上げている人は違う人なんですよ。これなんか、ちょっとおかしくないですか？なんか、まあ中にはね、本人朗読みたいなね。そういうのもあるんですよ。本人朗読ですみたいな。あ、それはね、確かに、多分僕が言っているような違和感に対する対応なのかな、オーディオブックの。なんかね、 声のロンダリングっていうか、ロンダリングっていうとなんか悪いものをよくしてるみたいであんまりいい表現じゃないですけど、なんかね、不思議な感じになるんですよね。その人の声で書かれているものなんだけど、読んでる人は違う人で、なんかそれを僕が聞くみたいな、なんかワンクッション挟んでるみたいな、なんかそういうのがね、ちょっとオーディオブックの不思議なところだなと。特にエッセイみたいな話し言葉で書かれてるやつは本当にね、なんかね、不思議な感じになるっていうね、なんか最近そういうことに気がつきました。まあ皆さん、オーディオブックこれから聞いてみようかなとかね、オーディオブック探してみようかなっていう人はちょっとまあ参考にしていただければと思いますけど、なのでちょっとそれ耐えられないっていう人はちょっとエッセイ向いてないですね。エッセイね、エッセイ聞くの向いてないかもしれないですけど、まあなんかそういう感じで、まあその辺ポッドキャストはね、原文一致というかですね、こう話している人と文が一致してるんで、まあポッドキャストっていうのはやっぱそういう意味ではすごくいいメディアだなというふうに思いましたけどね。はい、というわけで、まあ話しててもね、Spotify が日本でね、オーディオブックを開始するということは今のところないわけなんですけど、たった1ドル安いだけ、ね、プレミアムプランからたった1ドル安いだけなんだけど、オーディオブックだけはね、聞けるようになるという、Spotify のオーディオブック特化プランというのがアメリカで発表されたというガジェットゲート2024年3月4日の記事をご紹介しました。さて次の話題は読書バリアフリー法に関するニュースです。こちら弁護士 .com 2024年1月29日です。紙の書籍音読サービスが挑む読書バリアフリーな世界というですね、こんな記事が出てまして、僕が弁護士 .com ニュースを購読してるんで、たまたま目に入ったというかね、よく、弁護士 .com も面白い記事を載せてるんですけど、まあ、その中で珍しくというかね、オーディオコンテンツに関する記事が出てましたので、ちょっと拾ってみました。で、この読書バリアフリーなんですけど、僕は全くですね、実は知らなかったんで、お恥ずかしい限りなんですけど、2019年に読書バリアフリー法というですね、法律が、施行されたんですね。読書バリアフリー法です。これは、まあ、障害があったりなかったり、まあ、いろいろ、まあ、その何かに関わらず、すべての人が読書できるようにっていうですね、そういう法律。これがね、2019年、読書バリアフリー法というのが施行されていると。ただ、まあ、この記事の中でも一般に広まっているとは言い難いということなんですけど、まあ、僕にも確かにね、届いてなかった。で、今日これ、聞いておられる方がね、おお、そんなのあるんだ、みたいな風に思っていただけたらいいのかな、っていうね、読書バリアフリー法です。で、この読書バリアフリー法は、他でちょっと調べてみたところ、これは、まあ、努力義務という形で、各都道府県がですね、この読書バリアフリーに対してこう取り組むのをどうやって取り組むのかっていうことは、まあ、任されているということで、まあ、義務ではないんですね。努力せよというね、そういうことになってまして、まあ、あれからもう2019年施行ですから、もう4年、5年か経ってるということなんで、確かにですね、僕の周りでも、教科書の、大きい活字版っていうのを、手に入るようになってますね、今ね。大学でですね、まあ、教職課程というか、教職、将来先生になろうという人みたいなね、なんかそういう学生と、ちょっと付き合うようなこともあるんですけど、最近そういう、大きな活字っていうのを、こう、リクエストするとね、大きな本っていうの？普通の教科書が例えば、最近 A4 が多いのかな？ A4 サイズなんですけど、それがこう、なんだろう、A3 とか B4 とか、なんかこう、引き伸ばされた大型の、活字が手に入りますみたいな。これは今まであんまり意識してなかったんですけど、あ、これ読書バリアフリー法の、まあ、成果の一つなのかなとかね、なんかそんな風に思ってました。で、これがですね、オーディオでやっぱ読み上げるっていうのも、このバリアフリーを達成するためには非常に大事だっていうことで、ここの中でも紹介されてるんですけど、本を撮影して読み込ませた文章を音読させるっていうね、全部が全部オーディオブックには全然ならないし、読みたいものっていうのが、こう、読めるか、聞けるかっていうか、聞けるかっていうのは、これ保証されてないので、自分でですね、読ませて、スキャンしてね、本をスキャンして、それをその場で、こう、読み上げるっていうね、そういう機会が、 今ね、開発されて提供されているというね、なんかそういうようなことがここに書かれてます。株式会社スプリュームさんが運営する読書支援サービス Your Eyes なんですかね。こんなようなですね、本を撮影して読んで、それを読み上げるというですね、まあ、そういうことも今、開発が行われているという、まあ、そんなようなことがですね、ここに書かれています。ただ、まあ、読み間違いが非常に多いっていうのかな、読み間違いを排除できないっていうのが、まあ、課題の一つで、でもまあなるべく、なんていうんですかね、こう正しく読めるようにっていうことは、まあ、日々開発を続けているということで、この中ではね、そういう、まあ、読書バリアフリーというものに対して、まあ、いろいろな取り組みの中で、こう、まあ、機械でですかね、AI で音読させるというね、そういうことも、まあ、実は非常に重要な技術なのだということが書かれてて、まあ、なんだろう、この番組は、まあ、ポッドキャストの研究なんで、まあ、ポッドキャストっていうのが、例えば AI で置き換えられていくみたいなのは、まあ、英語を中心にしてもう今起きてますよね、みたいな、まあ、前回も、パープレクシティという AI 会社が提供している、ポッドキャスト。まあ、これは、原稿の作成から読み上げまで全て AI で行われているんだっていうね、そんなような紹介をしましたけど、まあ、そんな中でね、なんか人間がやっぱやるものにはやっぱ勝てないところもあるよねっていうようなところを、やっぱりどうしても僕なんか持ってしまうわけなんですけど、人間の良さっていうかね。なんだけど、こう、なんていうの、すべてをね、人間が読み上げて回るとかね、そういうことは全くできないので、やっぱり AI の音声で、まあ、AI でこう正しく読み上げていくっていうようなことも、まあ、まだまだニーズは少ないエリアなのかもしれないですけど、これはこれでやっぱこう、なんていうの、洗練させていかないとこれダメだなっていうね、これやっぱ必要だよなっていうので、やっぱちょっと実験ね、個人レベルの実験みたいなのをちょっと含めていろいろこれやっぱやっていかなきゃいけないななんていうことをね、今回このニュースを見てね、ちょっと思いましたので、まあ引き続きポッドキャストの研究ではありますけども、まあ AI がどういうふうにして音声を生成するコンテンツっていうのが今作られているのか、まあどれぐらいこう流行ってるのかみたいなのも引き続き拾っていこうかなというふうにね、改めて思いました。で、まあこれどうしてもオーディオで、バリアフリーというと、こう全盲の方とかですね、その目の見えない人の向けたサービスじゃないのかと、あるいは弱視ですね、すごい見えなくはないんだけど、すごいもう見えないっていうですね、例えばそういう人たちに対するサービスなのかというと、そうでもなく、例えばこう死体不自由ですよね、こう例えば手が動かないとか動かしにくいとかで、本をめくりにくいっていうね、そういうケースもありますよね。でそういう人にもやっぱこれはバリアフリーだし、あと、あ、なるほどなと思ったのが、ディスレクシアですよね。ディスレクシアって日本語で何て言うのかな？ディスレクシア。今調べてますけど、文字のね、認識がちょっと難しいというか、難読症っていうのかな？ちょっと、独自障害っていうふうに訳すのか。こう、文字を、なんていうのかな、こう、音に変換できないとか、まあ、それにすごく時間がかかるとか、なんかディスレクシアっていうのは、なんか僕みたいにね、なんか、こう、文字に関わる、まあ、部分的には文字に関わる仕事もしてるとね、まあ、なんかディスレクシアっていうのは結構身近というか、よく聞く話ではあるんですけど、こういうディスレクシアの場合にも、こう、ダイレクトにこう、音で、情報を耳に入れることができると、これはバリアフリーになるというね、こう助かるという、そんなようなこともここに書かれてまして、あ、なるほどねと、意外とこうバリアフリーで助かるというかね、バリアフリーじゃないとこういかんのだっていうのはね、結構あるんだなーっていうのがね、この弁護士ドットコムニュースで改めてこう整理されて、なんかすっきり頭に入ってきたって感じがしますね。はい、というわけで、まあ、オーディオコンテンツ、まあ、どうしてもね、ポッドキャストなんかやってますと、人間が喋ってなんぼっていうですね、まあ、そんなような感じに、まあ、どうしても僕も無意識にそういう風になっちゃってるのかなっていうのを、まあ、反省する意味でもですね、この読書バリアフリー法という、2019年施行、まあ、こういうですね、法律があるということを、まあ、改めてここでちょっと、まあ、 共有させていただいたという感じです。というわけでご紹介したのが弁護士 .com 2024年1月29日紙の書籍音読サービスが挑む読書バリアフリーな世界という記事からご紹介しました。さて、というわけでこの後はパーティータイムということで、お時間のある方だけお付き合いいただければという、まあ桐野の身近にあったこととかですね、まあ、最近やってることなど、フリートークをしていきたいと思います。というわけでここからはくだらない時間、キリノのパーティータイムです。ここからはくだらない時間で自分で言っといてちょっとなんかあれって思ったのが、別にそこまでがくだらなくないわけでもないなっていうね全体がくだらないなっていう、なんかそういう風にちょっと逆に思いましたけどね。はい、ここからがくだらないことがけしからんのじゃなくて、そこまでがくだらなくないということがちょっとおかしいんじゃないかっていうね、まあ、全部くだらないんじゃないのかっていう、それがいいんじゃないかっていうようなことを今思いましたけど、はい、キリノです。パーティータイムということなんですけど、最近買った新しいガジェットっていうのをですね、一つご紹介したいと思うんですけど、僕が、ね、夜寝る前にですね、ポッドキャストを聞く専用機材になっているっていうですね、新しい機材なんですが、電子ペーパー端末ですね。電子ペーパー、まあ、皆さん電子ペーパーというと Kindle とか Kobo とかですね、ああいう電子書籍を売っている会社がその会社で売っているコンテンツを読むための専用機材っていうんですかね、そういうのがまあパッと浮かぶかなと、Kindle ペーパーホワイトとかね、そういうやつですよね。なんですけど、ああいうのは基本的に音楽が聞けないし、ポッドキャストも再生できないっていうねことになってます。だけどですね、僕寝る前はスマホを持っていかないんですね。ベッドにスマホを持ち込まず、電子ペーパー端末で読書をして、でその後ポッドキャストを聞いて眠りたいと。でポッドキャスト何で聞くかと、で今までスマホは持ち込めないっていう自分ルールがありましたので、 iPad をですね持ち込んで、どんなあれだね、ルールの隙間なんだって感じなんですけど、スマホはダメだけどタブレットはいいっていう一休さんみたいな話になってますけど、まあまあまあ iPad を持ち込んで、その iPad で、ポッドキャストを聞いて寝るというね、まあ、そんなようなことやってたわけです。なんですけど、これ電子書籍を読む端末でポッドキャストも聞ければ、これ1台で済むじゃないかと。ただそれはなんかタブレットとかスマホとかだと画面がギラギラして夜眠れなくなっちゃうので電子ペーパーがいいと。だから Kindle とかああいうので電子ペーパーの端末なんだけどポッドキャストも聞けるものっていうのはないのかと。あるんですね、ちゃんとね。ブックスっていうですねメーカー、これ昔から確かに僕のセンサーには引っかかってはいたんですけど、Android 端末なんですね。 Android OS が入ってて、まあ、いわゆる、まあ、タブレットとかスマホとかと同じ Android で、なんですけど、画面が電子ペーパーっていうね、そういう、まあ、ちょっとニッチな製品を作っている会社がありまして、このブックスの、パルマというですね、スマホサイズの電子ペーパーを買ってみたんですね。これがだいたい 6. 何インチだったかな ?6.8 ぐらいかな。なんか、とにかく iPhone とほぼ同じですね。画面サイズ、この縦横も、この縦長の iPhone と一緒で、なんだけど電子ペーパーっていう、かなりニッチな、商品というかね、品なんですけど、なんかね、大丈夫なのかなと思いながら買ってみたんですよね。こう、なんていうんですかね、日本語の書籍は縦読みのね、縦が多いんで、縦だと、この、なんていうのスマホサイズなんでね、立ってむっちゃ長いみたいな、横狭みたいな、立って長みたいなね、それは果たして読書体験としていいんだろうかとか、あとこうポッドキャストとかですね、あ、まあ、Android 端末なんで別に Spotify 入れりゃ Spotify も聞けるしね、なんでも、まあ、とにかく普通のスマホと同じように使えるわけなんですよ。ただし電子ペーパーだっていうだけで、ただそれでちゃんと本当に音楽聞けるのかなっていうね、なんかね、それが本当に買う前不安で、もう調べまくったんですよ、レビューをね。ただまあ、もともとニッチな端末なんで、そんなにね、まず日本語の情報はほとんどないですし、じゃあ英語であるかっていうと、英語も、まあなんかほんとレディットとかですね、もうほんとそういう掲示板レベルで、こう、もうほんと電子端末を試しまくっているような人たちが、こう、 すごい批判的なレビューをたくさん書いてたりとか、そういうの本当に調べまくって、まあ、いけるだろうということでね、まあ、買ってみたわけなんですけども、まあ、結果としてはね、これ大正解ですね。もう最高です。もう僕にとってもベスト端末と言っていいですね。夜寝る前の、だって電子ペーパーなんですよ。だから光らないんですよ、それ自体はね。もちろんフロントライトがあるんで、その、まあ、ライトで照らすってことはできるんですけど、その発光しないんですよ。もうブルーライトとかそういう話じゃないんですよ。紙なんで、電子ペーパーで、まあそれでまず本読んで、まあ、ちょっと眠くなってきたなと思ったら、なんだ、ポッドキャストのアプリを立ち上げて、でポッドキャストを聞きながら、まあ、寝るというね、まあ、そういうことをやってるという。でね、これがあまりにも気に入って、これスマホサイズっていうか、もうスマホなんだけど、ただスマホじゃないのは何でかっていうと、 SIM が入らないんですね。物理 SIM も eSIM も入らないっていう、まあだからまあ本当に細長い電子ペーパー端末なっていうかね、そういう感じなんですけど、いやこれ本当ね、スマホになってほしいなっていう。もうなんで SIM させないんだろうと思って、 SIM させたらもう僕多分これで生きていけるなっていうスマホでゲームとかしないし、なんかインスタとかもしないんで、別になんかもう電子ペーパーでいいやみたいな、電子ペーパーのスマホ出てほしいなっていう風にね、すっごい思って。で、まあ、ここから話ちょっとおかしな話になってくるんですけど、この僕の iPhone プロあるんですけど、 iPhone あるんですけど、この iPhone の画面をですね、このアクセシビリティの設定でモノクロにできるんですよね。この iPhone のアクセシビリティっていうですね、まあいろいろ先ほどの読書バリアフリーの話じゃないんですけど、まあ文字を大きくしたりとか、あとね、カラーブラインドの場合はこう特定の色を使わないようにできたりとか、なんかそういう、まあ、実はですね、このアクセシビリティのところで結構いろんな設定ができるんですけど、その中でそのカラーの設定で、視覚に関わるカラーの設定でモノクロにして、あとコントラストを強めにするとかですね、そういう設定をすると電子ペーパーのようにですねモノクロになる。何の意味もないです。何の、僕にとってね、何の意味があるかっていうと、なんかいや電子ペーパーでもいいよなっていうのをちょっと体験したいなって思って、まあ、かれこれこのブックスのパルマは2ヶ月か3ヶ月ぐらいは使ってて、まあこれはもう確実にいいものだろうということで今お話はしてるんですけど、じゃあなんかスマホもなんかもうモノクロの電子ペーパーでいいよなって、あ、もちろんパルマモノクロです。電子ペーパーなんでね、モノクロなんですけど、まあ最近カラーの電子ペーパーも実はあるんですけど、まあまあモノクロなんだけど、いやもう全然これスマホももうモノクロのね、もう電子ペーパーでいいんじゃないのかなっていうのをちょっと体験してみようかなと思って、iPhone をですね、今モノクロでちょっと使ってるっていう。どう？でね、特に不便はないです。ブルースカイ見てても別に何にも問題ないし、ウェブ見てても別にいいしね。そんな別になんか問題ないんだけど、まあ、強いて一つ問題を挙げるとすると、写真かな？やっぱスマホってカメラだから、写真がモノクロなんだよね。データはカラーなんですよ。データはカラーなんですけど、画面表示上はモノクロなんで、まあ、これを別のタブレットとか、PC とかで見ないと、カラー写真のカラー具合がわからないっていうね。まあ、ちょっとそれぐらいですかね。問題点はね。まあ、結構大きいのかもしれないですけど。まあ、それもカメラを別に持ち歩けばいいんだって、まあそれはそうなんですけど、まあ今のスマホってほぼカメラなんで、ああ僕ゲームとかしないから全然電子ペーパーでいいじゃないかと思ったけど、あカメラは確かに困るなっていうね、なんかねちょっとそういうこと思いましたよ。なので皆さん電子ペーパーのねスマホ、まあ、将来出るかもしれないんですけど、ちょっとカメラかな、やっぱり写真かな、カメラというか写真かな、写真はちょっと問題かなっていうね、そんな感じで、はい、今電子ペーパースマホサイズの電子ペーパー端末にハマったがゆえに自らの iPhone もモノクロにして使っているという、そんなお話でした。はい、というわけで、やっぱくだらない話でしたねこれはね。くだらない、前編くだらないポッドキャストでございまして、今回もお付き合いありがとうございました。というわけで霧の都のポッドキャストの研究第129回目は以上です。また次回お会いしましょう。